それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか、またなぜ侮るのですかと。今日のローマの信徒の手紙の御言葉はそう問いかけ、そういう問いかけから始まります。神は誰彼のさなく生きる者すべての命を養い守るために働かれているお方であり、それゆえに皆が生かされているのに、なぜどうしてあなたは同じように神から大切にされ生かされている自分の兄弟姉妹を、共に生きる者たちを裁いたり侮ったりするのか、こう問うのであります。もうここで兄弟を裁き侮る、軽蔑すると言っている、その原因は何にあるかといったら食べ物にあるんです。14章の最初を見ますと、信仰の弱い人を受け入れなさい、その考えを批判してはなりません、何を食べても良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのですと、こうあります。どうやらローマの教会には何のこだわりもなく野菜も肉も食べブドウ酒を飲む人がいた、その一方で野菜だけしか食べない、いわゆる菜食主義者がいたようであります。まあ、ここで言われている菜食主義者がなぜ信仰の弱い人とこう言われているのか、それはユダヤ教の律法における食音を尽きて、これは食べてよろしいです、これは食べていけませんという、まあ、こういった食物規定、それだけではなく当時ヘレニズムの異教信仰における菜食主義、あるいは禁酒、お酒を飲んでまいけませんというこういう習慣をこういいとこ取りをして、あれもこれもいろんなものを取って、そういうふうな考えのもとにいた人たち、その人たちがどうやらこの菜食主義者というふうに見られていたようであります。そういう人たちのことを信仰の弱い人とこう言っている。何のこだわりもなく野菜も肉も食べブドウ酒を飲む人は、手元の信徒の手紙4章3節以下に記されていること、すなわち食物は食べ物は神がお作りになったものであるがゆえに全て良いものであるから、感謝して受けるのであれば何一つ捨てるものはない、神の言葉と祈りとによって聖なるものとされているのだと、こういう確信があったのでありましょう。その確信のもとにこだわることなく野菜でも肉でも口にしていた、こう思われます。ローマの教会には菜食主義者と何のこだわりもなく飲み食べる人、その両者がいた。そしてその両者が裁き合い軽蔑し合っていた。しかし人が人を裁くときには、その人の主義主張や価値観あるいは判断が基準になっています。ですからそれは本当の正しい裁きにはならない。人間の基準、人間の価値観、そういうものがある以上、本当の裁きにはならない。正しい裁き、正しい判断を下すことができるのは神のみであると、もうこれは聖書が証ししていることであります。それゆえにもう裁き合わないようにしようとこう呼びかけるのです。食べ物のことで、あの人はあれを食べた、あの人はこれを食べないと、こういったことで互いに非難したり軽蔑したりしてはならないというのです。それ自体で汚れたものは何もないということは主イエスによって知り確信している、こういう人はイエス様を信じる信仰によって神がお作りになったものは感謝して受けるならば何一つ捨てるものはない、 神の言葉と祈りとによって聖なるものとされているのだとこう確信している。だから何のこだわりもなく飲み食べる、まあ、しかしそうでない人もいる。これは食べてよいもの、これは汚れたものだから食べてはならないと、そういう判断のもとに飲んだり食べたりする人がいる。そういう人もいる。そのような人の目にはあれは食べていい、これは食べていけない、そういうふうなところで飲み食いしている人の目には何のこだわりもなく飲んだり食べたりする人の姿はどう映るだろうか。それゆえに何のこだわりもなく飲み食いする人にこう告げています。あなたの食べ物について兄弟が心を痛めるならば、あなたはもはや愛に従って歩んでいません。食べ物のことで兄弟を滅ぼしてはなりません。キリストはその兄弟のために死んでくださったのです。こうある。つまり何を食べようと何を飲もうと自由だろう。皆がそうではないんです。何のこだわりもなく飲み食べる人を見て、あるいはついつられて同じものを食べてしまい心を痛める人がいる。そういう人に配慮しないことは愛に従っていない、その人を傷つけてしまうことになる。その人も神の愛のうちに生かされている一人なのだから、立ち振る舞いに気を配りなさいということです。これはいわば信仰の強い人たち、その人たちに言われていることなんです。強い人たちは弱い人をもっと配慮しなさいとこう伝えているのです。いくら信仰による確信のもとにあるといえども、弱い者の信念を犯すことは許されない。異なった信念を持つ者同士が裁き合うのではなくて、軽蔑し合うのではなくて、認め合って受け入れ合って、そして愛し合って共に生きる、それが神を知る者としての生き方、イエス様を信じる者の生き方であるということ、そのことを伝えているのです。そして17節、神の国は飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。このようにしてキリストに仕える人は神に喜ばれ人々に信頼されます。だから平和や互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんかと。こうある。神を知る者、イエス様を信じる者の生活というのは神の国、神の支配の下で生活するということです。それゆえにその生活は飲み食いが最重要とされているようなこの世における生活とは違うんです。聖霊、神の力によって与えられる義と神の正しさと平和と喜びに満たされた生活である。すなわち神のもとにあっての正しさと、神のもとにある本当の平和と、神による本当の愛のうちに生かされている喜び、そこにとどまり続けるということなんです。その者たちこそキリストに仕える人たちであり、それゆえに神に喜ばれ人々に信頼されるのです。それゆえに平和や互いの向上に役立つことを追い求めて生きる、それがキリストに仕える人たちの生き方だということです。ですから食べ物のために神の働きを無にしてはならないと、つまり食べ物のことで互いに裁き合い侮るようなことがあってはならないのです。疑いながら食べる人は確信に基づいて行動しないので罪に定められます。確信に基づいていないことは全て罪なのですと、この最後の言葉でありますけれども、ここに確信という言葉が2回使われていますが、 このギリシャ語ではピストゥスという信仰という言葉です。それを確信公約している。ですから疑いながら食べる人は信仰に基づいて行動しないので罪に定められます。信仰に基づいていないことは全て罪なのですと、こう読むことができる。食べることはもちろん、何をするにしても信仰に基づいていなければ全ては罪となる。何をするにしても十字架の死と復活によってこの世に生きる全ての人間に対する神の救いと許しを成し遂げてくださった、そのイエス様を信じる信仰のもとにあれば、何をするにも全ては神によって義とされ、神によって喜ばれるものとなると、そう伝えているのです。食べていくということは、家族はもちろん、この世この世界の全ての人たち一人一人を大切に思い、さまざまな違いを認め合い、受け入れ合って助け合って共に生きるということです。それが食べていくということです。今この時命与えられ生かされているものは皆食べていくために必要なものが与えられている。そして神を知りイエス様を信じる者たちは皆食べていくために必要なものは食べ物に限らず全ては神様から与えられている、それによって生かされているという確信を持っている。神様がそのようにしてくださっているのですから、神様に感謝し神様に喜ばれるものとして生きることができるはずなのです。最後に今一度17節の御言葉に聞きましょう。神の国は飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。このようにしてキリストに仕える人は神に喜ばれ人々に信頼されます。だから平和や互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんか。祈ります。